ないっしょ。
そんなことないっしょ、第66回でございます。お送りいたしますのは竹内と
本宮と
酒井です。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
よろしくお願いします。
本宮さん、
はい、
あのね、
なんでしょ、
今日メール来たんですよ。
メール、
メール来たんですよ。
何なの？
あのね、番組宛てにではなくて、
あ、そうそう、番組じゃなくて、
僕宛てに来た、
個人に。
うん、
どなたから？
あやさん。あやさんから僕宛てにメールが来た。
女の子かい。
うん、それちょっと公開しようかなと思って。
来たから。いいのかい、いいのかい。
あの、ね、うん、もう朝からドキドキ。
あやさん、
うん、あのね、タイトルね、
うん、
タイトル、先日はありがとうございました。
ほう、
ほう、
本文読みますよ。
いいよ。
あやです。
うん、
先日はすごく楽しい時間を過ごせました。連絡待ってます。
ほう、
以上。
何、いいこと してきたのかい。
うーん、全然記憶にないんだけど。もうね、朝からね、もうこのメールを見てね、もうワクワクドキドキしちゃってて。
そう、
このメールに返信したらどんなこの先騙しが待ってるのかっていうね。
うちもよく来るよ。
いや、あのさ、大体がさ、
うん、
ここにとかって、あの、アドレス書いてあったりするの多いじゃないですか。
ああ、そうね。
で、これ、本当にそれだけなんですよ、文面が。
何にもない。
そう。でね、このね、来たアドレスも笑っちゃうんだけど、
うん、
僕が普段メールとしてはほとんど使わないヤフーオークションで使ってるメールアドレス。
うん、ああ、めったに使わないやつ、ね。
そう、yahoo.co.jp のやつ。
はいはい。
これにね、来てね。
おお、
あやさん、なんか勘違いしてんのかな。このあとね、このあとのね、ちょっとね、すごくね、なんつうのか、どういう展開になるかっていうのをね、見たくてね、返信したくてしたくてしょうがないんだけど、
ちょっと気になるよね。
気になるんだよね。
あの、iPhone の方にも俺、ちょっと前、結構来てたよ。
あ、本当ですか。
うん、あの、なんかね、たかしくんだよねってね、間違いメールを装ってくるのよ。で、最初俺も分かんなかったから、たかしじゃないよって返事書いたら、
返事してんだ。
返事しちゃったの。本当に勘違いかと思ったの、最初。
ああ。
そうそう、絵文字とかも入ってるから、そしたらこれを、もう何かの縁だから、メールしませんみたいなさ。
あ、すごい。
あのね、でもね、僕ね、何度かそれを乗って返すことあるのね。で、一番これで多いのは、
うん、
なんていうの、 あのゲーム
ゲーム、
アメーバとかのゲームがあるじゃないですか。
はい、
うん、
ああいうやつの紹介でなんか入会するとポイントもらえたりするらしいんです。
ああ。
で、
なるほど。
そうそう、ここに登録してみたいなので、最終的になんかポイント稼ぎでやってる人結構多いみたいな。
あ、
人増やすのにね。
う
ん、
そうそうそう。
ははは
なんかね、そんなのが多かったんだけど、まあ、これにすごくね、返信したくてしょうがないんだよ。
ちょっと試してごらんよ。
ね、いうのもね、あれなんだけど、ちょっと最近一つ気づいたことがあるんだけど。
ん？
気づいたこと？
ちょっとね、占い信じますか？酒井さんは占い信じますか？
まあ、いいことは信じるし、
いいことは信じるし。
そうですね、
占いってあれ何、あの、なんとかの母とかが、
ね、僕がね、ちょっとね、気づいちゃったのが、
うん、
あのね、はい、島田秀平さん知ってます？お笑いタレントの人で、ホリプロに所属していて、
はい、
あの、手相占いとかよくやって
る。なんかよくテレビに出る人ですか？
そうそう。で、あのね、ウィキペディアを見ると、
うん、
お笑いコンビ号泣の人らしい。
芸人さんかい、
はいはい、芸人さんですよ。
そう。で、占いですごく有名で、芸能界の中ではすごくなんか、この人に占いをしてもらうのに、
うん、
この人のスケジュールを抑えるのが大変なんだって。
は
あ、
あの、仕事のスケジュールじゃなくて占いの方のスケジュールを抑えるのが大変なんだ。
あ、そんだけ占いで結構人気があるのね。
それぐらいね、この芸能界の中でも、
あ、
人気があるね、占いが得意なお笑いの人なんですけどね。
はい、
ちょっとね、気づいちゃったことが
ある。お、気づいちゃったこと。
あのね、島田さん、
うん、
島田さん、
はい、
島田さん逆から読むと、
ええ
、
騙し、
騙し
え
騙しさんだ
ね。まあね、占いってそういうもんだと思うよ
それはあれじゃない、薬を反対から読んだらと一緒だね。
お、なになに、薬、リ、あ、リスクね。
そうそうそう、
あーね
ー、すごいおしゃれですね。なんかちょっと
おしゃ、あれ僕のはおしゃれじゃないのかな僕の島田だましのこの気づいた感じはこれは全然ああそう、
元宮さんに、
ああそう、元宮さんがね、おしゃれですよどうせね、ということでございまして今週もねたくさんお便りいただきまして、もうこれね名前読むだけでも大変かなっていうぐらいいただいてるんで、もう今週もほら元宮さんの、うん、もう唯一元宮さんが光るコーナー、
俺の仕事だ、
はい、リスナーの方からいただいたお便り、一人一人お名前を読んでいくあのコーナーでオープニング締めたいと思います。よろしくお願いします。
はい、この番組はブチエノさん、バロンさん、クチボンさん、酒井さん大好きっ子さん、シリンさん、クズさん、ジャジャマルさん、のの地蔵さん、ヒアリンゴーさん、スイさん、ガジさん、キジさん、佐々木雄平さん、ドルビーサラウドさんの提供でお送りいたします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
えい、
ということでございまして、
うん、
もう今週も元気よく
テンション上げていくよ。
テンション上げていきましょう。
テンションしかないからね。
テンションしかないですよもう。ということで、あのね、
はい、
お昼何してます？
ざっくりした質問ですねそれは。どういうことですか？
あのね、僕ねお昼ね、うん、今ね、はい、1時半から。
まあ、遅いね。
うん、あの正確には13時30分からですよ、
うん
ね、もう楽しみでしょうがないのに毎日平日の昼が。
あら、
ちょっと言うね、
昼ドラ
は、
え、竹内さんってその時間は、
その時間は仕事ですよ。だから営業だから、
はい、
自由な時間に昼は取れるわけですよ。
まあそうだね、う
ん、で僕の場合、うん、ちょっとね秘密兵器がありますんで、そうですね、秘密兵器があって、もうあの24時間ね、2ヶ月間自由に録画したものを見ることができるという秘密兵器を持ってますんで、はい、またそれは違う機会の時にお話しますけど、
あの ガラクタなんとかだ
っけ、そうそうそう、でそれでまあ見ることはできるんで、
おうおう、
はい、これがねいいっすよ。あの今ね昼ドラでね、フジテレビでね、
うん、
僕の夏休みってね、
お
ちょっと面白そうでしょ、
なんかゲームのタイトルみたいなね。
あ、ちょっとねそれはねそうなんですよ、あの、うん、同じタイトルでゲームがあるじゃないですか、うん、僕の夏休み、はい、
あるよね、なんかね、
僕の夏休みっていうゲームは全部ひらがなのはずなのね。
ほうほうほう。
ね、このドラマは僕のはひらがななんだけど夏休みは漢字。
ああそうか、
そうそうそうそう。で、このゲームとは一切関係ない。
あ、全然関係ねえ
な。あのね、このね、僕の夏休みのこのドラマの方の公式ホームページを見に行くと、うん、
はい、
下にねきちっと書いてあるんで、
あ、関係ありませんよ。
そう、昼ドラ僕の夏休みはゲーム僕の夏休みをドラマ化したものではございませんってちゃんと書いてある。相当問い合わせが来たらしくて、
まあそうだろうね、最初そっち思うもんね。
そうでね、どういう話かというと、うん、まあ、あらすじを言うとですね、
はい、
お兄ちゃんと妹の兄弟、
うん、
お兄ちゃんと妹の兄弟が2人で、うん、おじいちゃんとおばあちゃんの家に行くんですよ。
あ、それ何歳ぐらいの子なんですか？
ね、急に聞くね、
すいません
大丈夫だよ、すぐ出るよ、そういうのはすぐ出るタイプで僕ちゃんと調べてるから大丈夫だよ。
当然ね、
うん、
まあ、下調べはするだろう。
お兄ちゃんが12歳、 で、妹の方が9歳だね。
うーん、
で、この2人が電車に乗っていくんですわ、田舎にね、おじいちゃんとおばあちゃんのところに、
はい、
でその電車の中でおばあちゃんとね、ちょっとおばあちゃんって知らないおばあちゃんね、知らないおばあちゃんとちょっと会って、そういう機会で一回駅に降りるの、途中の駅に。で、次の電車に乗るんだけど、その電車がなぜか SL で、その SL に乗って田舎のおじいちゃんとおばあちゃんの駅まで着いたら、なぜかタイムスリップしてるっていう、
来た
へ
っていう内容。昭和の19年、
戦争中か
にね、行っちゃうんですわ。
戦争中、戦争終わりかけ、
終わりかけなのかな、分かんない、その歴史がよく分かんないようになってもいいんだけど
あ、ね、あ、それぐらいだね。
でこの2人が、この兄弟がね、
はい、
どう過ごして、もうおじいちゃんもおばあちゃんも当然いないわけですよ。
そうだね、
うん、
おじいちゃんのとおじいちゃんとおばあちゃんの家もないわけですよ、
うん
うん、
どうしていくかっていう話なんだけどね、これまだね、うん、始まったばっかりだから、
はい、
今からでもあの、ね、一応ホームページとかであらすじを読んで、
はい、
見始めてもまだ面白いと思う。
お、
も
う何話いってるのこれ。
これね、確かね、今日の時点で6話、
うん、
6話
違う、10話、
あ、結構いって
る。あ、じゃあ2週目だ。
あ、嘘
嘘、
11話、
うんうん、
結構いってるね、うん、
今日の時点で11話までいってる。
はあ、30分だよね、昼ドラって。
そうそうそう、
あ、変わった時間区切りだよね、昼ドラってね。
じゃあこれさ、結局これがね、うん、どうもね、話だと8月末までらしいんですよ。
あら、結構
あ、
そう、うん、ところね、これ毎日月曜から金曜まで30分でしょ、
はい、
うん、8月1か月2か月近くやるわけじゃないですか。
そうだよね、
結構なボリュームだよね、一気には見れないよね、昼ドラってね。すごいよね、専業主婦の人たちってこういうの見るんでしょ。
まあそうだね、
ね、
かなり SF だよね。
うん、なんかね、
面白そう、
突拍子もないのでもね、ちょっとね、あのね、ハラハラドキドキするよ、見てると。
でもなんか爽やかでいいですね、うん、なんか昔、
ああ、全然なんかごめんごめん、全然爽やかじゃない、
爽やかじゃないんですか。
全然爽やかじゃない、
出てるから爽やか
な、あのね、もうなんかね、あの、ね、酒井さんに分かりやすく言うと、
はい、
ね、ホタルの墓な感じ。
ホタルの墓な感じ、
わかります
じゃないですね、
うん、結局ほら、両親もいない、頼れる人もいない、
は
い、兄弟が戦時中にどう生き抜いていくかっていう話ですよ、はい、
そして戻れるのか。
そう、
最後妹死んじゃうんじゃないのこれ。
それはないと思うんだけどね。まだほら本当にあの11話までなんで、ね、ホームページ見るとね、一応全部ね、バックナンバーでね、あらすじが全部1話から11話まで全部今のところ載ってますんで、これ読んだ上で、
うん、
このドラマを見てもらえ、毎日録画して見てもいいと思うな、これは。
あ、
これおすすめ。
そっか、う
ん、で、まあ、そんな話はね置いといて、僕今日話したいのそこじゃないんだ。
あ、もうこの話終わり、
終わり終わり、もう見てって話、僕の夏休み見てね、面白いから見て見て、あの夜のドラマばっかじゃないから。
お、
そうですね、
昼のドラマも面白い、たまに昼ドラってヒットするのあるでしょ。
あの、私ボタンとバラとか、
そうそうそうそうそうそう、
ボタンとバラってあるの、たわしのコロッケのやつ、
そうそうそうそう、
たわしのコロッケ、ない、
そこしか覚えてない。
たわしだったか、あれ
たわしだったか、なんか
たわしだよ、
牛皮のなんかステーキみたいなイメージだったんだけど、
小沢まじゅちゃん、
そうそうそうそう、
すごいキャラクターだったやつ、ね、
ということで、
ドロンドロンのやつ、
ドロンドロンのやつ、
ぜひぜひ、あのね、昼ドラ見ていただければ。
これちなみにどこで見てるの、車
車ですよ、
お昼休みだから。
もう次の話に行かせてって。
すいません、すいません、
おしまいおしまい、
もう時間なくなっちゃう。
次行こう、
はい。でね、うん、僕が今週話したいのは昼ドラの話じゃなくて、
じゃなくて、
まあ、それはもう昼ドラの話もここで終わり、 ね、僕が今週話したあの、ね、先々週の土日にね、
はい、
僕先週もちらっと触れたんだけど、あのね、うん、ディズニーシーに行ってきたんですよ。
はい、
するのかその話。
そうでしたね、
ディズニーシーに行ってきた、うん、はい、ね、あの初めてのうちのかわいいかわいい、しかも賢い2歳の娘が初めてディズニーシーに行くわけです、
うん、あれ前行ったのは
ディズニーランド、
ランドか、
これでうちの娘はもう2歳と半年にして、うん、もうディズニーランドでディズニーシーせや、
ああいいな。
ただね、これ分かったのは、うん、あのね、2歳児連れてディズニーシーは、
うん、
辛いね。
あっちちょっと大人っぽいでしょ。
あのね、内容というか 何よりも、うん、道がね平坦じゃないんだよね、ディズニーシーの方は。
いろんなアップダウン、階段とかあるもんね。
そう、階段とか坂道とか多いんで、
あ、
ちょっとね疲れるね。ちょっと一つで全部のアトラクションに乗れれば、
うん、
ね、端から全部回ってこうでもいいかもしれないけど、乗れるものが限られてるから、うん、じゃあこっち行って、じゃあ次今度向こうのあれ乗ってみたいな。
あ、そうだ、2歳児はあのなんだ、乗れないのはいっぱいあるもんね。
だけどね、
うん、
ディズニーシーはね、今のね夜のショー、
うん、
いいわ、あれは
夜のショーね、
夜のショー今またリニューアルして新しいのになってるんだけど、
へ、
あれはいいわ、あれは感動するわ、すごいね、あのね、水のスクリーンにね映像が映って、すごい、
そんなのやってんだ、
すごいんだよ。まあ見に行って、北海道から遠いかもしれないけど見に行って、
まあね、頑張って行く時もあるさ、
頑張ってで、まあディズニーランドじゃない、ディズニーシーはね、
うん、
ディズニーシーはそんなに喋ることないんで、
え、
これで終わり、
まさか、
問題はね、その次の日よ、
うん、
日曜日に僕ね免許の書き換えに行ったの、うん、免許の書き換え、
その話ね、
そこよ、僕免許の書き換え、あの僕は営業で常に僕車乗ってるじゃないですか。
そうですね、
まあ捕まるわけですよ、携帯で捕まってみたりね、スピードで捕まってみたりっていう細かい捕まり方をしてて、
うんうん、スピード違反もあるの。
スピード違反もね、ちょっとあの M2 だってさ聞いてくれる、
うん、
これあのね、普通の道よ、でみんなね大体ね50-60ぐらいで走ってんのよ、
うんうんうん、
そこね、でもね、この交通ルール的にはね40キロなのよ、
うん、40のとこ40で走ったら怒られるよね。
怒られるよね、
うん、
いないよね、絶対後ろからプップッってされるよね、
行けやみたいな。
でそういうところで捕まっちゃったり、まあ、いろいろするわけですよ、
うんうんうん、
で、まあ、だからといっても、まあ、そんなに点数ボーンって取られるような違反はないんで、
あのジャブが重なっちゃったの。
そうそうそう、で、うん、まあ、当然僕はあのゴールドではなくて、
お、
水色です。
水色ね、うん、はいはいはい、
もっと皆さん何色、
うん、俺水色違うよ、俺
何色、
スカイブルー、
酒井さんは
私はゴールドです。
おお、
それはあれだね、相当運がいいね。
運がいいんでしょうね、割と車運転するんですけどね。
あ、本当、
そうなん、
はい、一回も捕まったことないですよ、
俺次の書き換えでね金色になるんだよ。
おめでとうございます。
そう、あ、で本宮さんさ、
うん、
今ほらブルーでしょ、
うん、
あ、ごめん、スカイブルーでしょ、
スカイブルーだよ、
スカイブルーでしょ、でそのスカイブルー、うん、もういいや、めんどくさい、ブルーはブルーは今何年更新になってます。3年ですか5年ですか。
ね、どうだっけな、3年じゃねえのかな。
あ、3年になってる。じゃあ点数が、
うん、
なんか何回か捕まってる感じだ。
あ、5年かな。いや、ね、僕は最近いい子だよ、僕は。
あのね1回捕まって、例えば3年間のうちに1回捕まって、
うん、
まあ、例えばシートベルトで1回捕まって1点取られました、
はいはいはい、
でそこから1年間以上何もなければ復活するんですよ、
うん、
点数が、
うんうん、
でその代わりゴールドではなくて、
うん、
ブルーの5年になるはずなのね。
あ、そっかそっか、
そう、それが、回数が何度かあるとブルーの3年なの、うん、
あ、いや5年だよ多分、
本当に。
で ね、 いい子だもん、
これね、ブルーの5年ってどう思います。
いや、もうちょっと頑張ればゴールドになるさみたいな、
うん、あのね、そうじゃなくてあのね、ゴールドって5年でしょ、
うん、
で、そうですね、ブルーの5年っていうのとブルーの3年っていうのがあるんだよ、
うん、
で僕ね一番ダメなのは、
いい、
一番損なのはブルーの5年だと思う。
なんで？
あ、
わかります？
保険とかですか？
そう、あのね今保険ってほとんどがゴールドだと安くなるのよ、
う
ん、
そうですね、私安いですよ、うん、だから
で僕今回3年、
うん、
なのね、
うん、
で3年間無実行無違反だったら、うん、次ゴールドじゃないですか、
はいはい、
3年後にゴールドになれるチャンスがあるんですよ、
うん、あそういうことね、
そう、元宮さんは5年間ゴールドにはなれないのねということは5年間保険代が高いのよ。
お、
僕は3年後に復活チャンスがある。
そうだね、そうだね、
って考えると5年のブルーってないよね。だから僕思うんだけど、
なんで5年にしたんだ。
だからそれは要は書き換えがを伸ばしてゴールドと同じでいいけど、でもお前ゴールドじゃねえよ、一回捕まってっからってことでしょ。
うん、
あちょっといいか、あれか、おまわりさん的な考えで言うと、う5年に伸ばしてやったからお前ありがたく思えと。
そうそう、だっておまわりさん全然だって保険関係ないからね。
そうだよね、そうだよね、うん、
で、はい、これね、だ正しくはゴールドの5年と、うん、ゴールドの3年と、う
ん、そっかそっか
ブルーの3年だと思うんだよ。
確かに。
かもしくは保険屋が、
保険屋がもうちょっと
ブルーの5年は安くしろよって、
ちょっと安くな、
そう言うの、の思うのね、すごく、う
ん、あまり考えたことなかったわ、
ね、これだからどう思うって話よ。
あどう思うって言われてもね
損した気になるでしょちょっと
そうだね。
ででねでねでね、今、うん、元宮さんあれですか、あのこの免許証は、
うん、
IC チップ入ってます。
前の書き換えで IC チップ入ったと思うよ。
入ってる？
うんうん。
酒井さんは？
私覚えてないんですけど。
あのね。
入ったのかな前。
あのね、はい、多分ね IC チップになってると免許証のところに本籍が書かれてない。
あ、うん、書かれてない。
書かれてない人は IC チップの免許になってるん
ですよ。多分なりましたかね。なんか中型と一緒にされた。のは新しいのかな。なんかすいません記憶が曖昧で多分入ってます。
暗証番号を書けとか、そ
う暗証番号を4桁の暗証番号を2つ考えろって言われる。
暗証番号、
そう
あれじゃわからない。
あじゃあ多分酒井さんは多分 IC じゃないです。まだね酒井さんの地域まで IC チップ普及してないのか。
いやいやいやいやいやそうなのかな。
いやでもね、あの
まだね、あれらしいよ。してないとこはしてないみたいなんで、まだ。
そうなんですね。
うん、でね、
これ、
でね、そのね、暗証番号4桁かける2っていうのを、
うん、俺、覚えてねえぞ。
おい、いや、書かされたでしょ。
なんか書いた記憶あったけど、
ね、あれを、あれを、まあ、書いて、書いて、その書いた紙を持って、うん、みんな並ぶんですよ、免許センターで。
あはは。
あれ不思議なことにね、うん、そのね暗証番号みんな隠さないのね。
もろ見え、
もろ見えなのよ。
あ
だってそこにはまあよく見える感じだったら住所も書いてある、名前も書いてある、で暗証番号も書いてあるじゃないですか、
うん、
その紙にはね。
みんな見てると思ってないんだろうね。
ですごい行列なんですよ、
うん、
で後ろには真後ろに人いるし、斜め後ろにも人がいるのよ。
都会はやり並ぶんだね
都会はねで、うん、誰もね暗証番号隠さないんだよね。
ほう。
だ僕覚えてるもん、あの人の暗証番号あれだって。
覚えんなよそんなこと
名前は分かんないけどあの僕の斜め向かいの人の暗証番号は覚えてますよ。
何本だったの？
0312と0524。
おお、うん、03誕生日がな
そうですね。
まあまあその人の他の情報一切ないから僕何の悪用もできないんだけど、
いろいろしようがないね。
で、
あ
で、まあ、まあまあまあその後にまあ入るわけで、で僕ほら違反してるから2時間コースなのよ。
あのあれでしょ、
そう
ビデオ見せられるんでしょ。
そうあのいい子、いい子な酒井さんはゴールドだから30分ですよ、
すぐ終わりますよ、
ね、うんうん、僕悪い子だから2時間コース。
ほら僕らほら勉強熱心だから。
あ、そうですね。
で
そうそうそう、
この一つの部屋にですよ、ね、数を数えたの僕ね、 8×6 って書いてあるのが48人。
数えたんですか。
そう、48人あの運の悪い人たちがね、運悪く警察に捕まってしまった人たちが48人一つの部屋に閉じ込められて2時間ずっと DVD 見せられたり話聞かされたりするんだけど、
うんうん、
まあみんな適当だわみんな。
なんか本もらうよね。
本もらうもらう、
うん、そんだそこ、なんか、ね、やっぱり印刷屋だからこれどこで吸ってんだろうなとか
そっち気になっちゃう
ん
です、
ね、そっち気になっちゃうんだ。
みんなね、なんかね携帯いじってたりね、なんか寝てみてたりね。
あのビデオ俺結構面白い、好きだけどね。
ビデオのところは面白かったけどね。でね、うん、あの、うん、ほら僕はほらそういう場でさ、できるだけ前に行きたくないわけだ。
みんなそうだよね。
そう、で僕一番後ろに座ったんだけど、
お席座れた、一番後ろ、
そうそう一番後ろ座れたの。
お
一番後ろに座って、座った途端に僕思ったのは、うんうん、昨日ディズニーシーでは前に行こう前に行こうって思ってたのになって思ってショーとか見るのにできるだけ前で見よう前で見ようって、2時間ぐらい前から座り込んじゃったりしてたのになんで俺ここでは一番後ろなんだろう。
モチベーションがもろ出る ね,
ね。
それ何、あの免許だからあれか、試験場みたいなとこだっけ。
そうそうそうそう、
そうだよね、
うん、
あれやで、あのね、そういうのってさ朝8時とか8時半に集合じゃん。
集合
あの行くの、
うん、別に
そうですか、
好きな時間に行けばいいんだよ。
好きな時間に
行けば、あのごめんね、あのこっちだと北海道、北海道知らないけど、こっちだと好きな時間に行っていいの。
マジで、
うん、
で何
だ、あれだ、元宮さん
何回もやってんの。
元宮さんのところ、元宮さんのところは人が少ないから
あれだで、あの変な話ね、その例えばさ違反したらさ行くでしょ、
はい、
あのねうちの町から80キロ離れてるので、朝8時半に来いっていうのよ。で、うん、免許免停中だから車で行けないわけ。
あ、
前の日からね汽車で行くって泊まるしかないんだよ。恐ろしいよ、うちの田舎は。
そうなんですか。
そうなんだ、
怖いよ。
じゃあな、あの下手をしたら免許書き換えの時も1日有給取らなきゃいけない。
そうそうそう、前やらかしちゃった時はうちの嫁ちゃんに頼み込んで、送ってもらった。
送ってもらって、
そうそう、ちょうど休みだったから、ブーブー言われました
。で、あれですか、元宮さんは暗証番号は何にしたんですか。
本当に恐ろしいことに思い出せないな。あれ いつ使うんだ、あれは。
あれはだから IC チップで何か使うときにはその暗証番号が8桁必要なんですか。
やばいな。なんか紙もらうかな、あれ。その紙もないな。
うん、そうね。
多分なんか見当つけりゃ出てくると思うんだけどね。そんなほら組み合わせってそんなないじゃん、自分で使いそうなやつ。
じゃあいくつか挙げときましょうか。
うん、なんでなんで
ダメ、教えてくれない。
ダメだな。
でね、あれですよ、あの酒井さんゴールドゴールドって喜んでるけどね、
はい、
酒井さん損してるんだよ。
損してるんですか。
損してることに僕は気づいた、免許の書き換えって。
え、なんでですか。
だってね、はい、やっぱりこの書き換え料みたいのあるじゃないですか。
ありますね、手
数料みたいなね。で、うん、ゴールドの3年の人よりも、ねうん、この違反した人たちっていうのは900円高いんですよ。
はあ、ね、900円、うん、
900円払うだけでですよ、
はい、
講習が4倍長く受けられる。
受けられると。
ありがたいね。
ありがたいでしょ。
ありがたいお話をね、
うん、
たくさん。
これ得でしょ。
うん、そっか。だから
酒井さんはこれからはあれですよ、あの免許をそろそろ書き換えだなと思ったらシートベルトを外して警察の前を通る。
絶対ないです。
で、あのね、
はい、
シートベルトってこんなことを話したらすごく怒られちゃうんだけど、これあの知り合いから聞いた話ね。
はい、
知り合いから聞いた
話、うんうん、知り合いの人がよくやるらしいんだけど、あのシートベルトで例えば捕まりましたと、
はい、
これ点数取られるじゃないですか、
うん、
で、点数取られると ゴールドになるのも慣れなくなっちゃうでしょ。
そうですね。
で前回そうだった。
そうそうそう。で今君シートベルトしてなかったねって捕まるじゃん。うん。したら免許見せなさいって言われる。
うん。
でそこでとりあえず、あすいません免許を忘れちゃってっていう話をさ。
はいはい。
で免許不携帯もついちゃうんじゃないの？
そう。でそこで、
うん。
警察によっては、
うん。
いや免許不携帯だけで許してくれる警察も中にはいる。
あなるほど。
中にはいるんですよ。あのね、うまいことね、僕も一回ね、なんかね、信号を、
はい、
なんか僕は見てきちっと止まったというか、見て青だったから行ったつもりだったんだけど、信号無視だっつって止められて、お前そしてあのシートベルトもしてなかったろって言われて、まあ、してなかったらまだね、あのシートベルトの違反が始まったばっかりで、しないのが逆に普通だった頃だったから、
それは知り合いの話だね。
そう、知り合い、あ、それは違う。それはね、僕の話。
あ、そうな
の。その時に、両方2つで捕まったんだけど、なんかね、警察がね、じゃあ、信号無視は見逃してやるから、つって。シートベルト
だっけ。なんで1個おまけしてくれたんですか？
わかんないんだよね。そんなことがたまにあるから、
うんうん、
まあ、あのその知り合いの話がね、ここから知り合いの話ね。
ここから知り合いの話、
ね。とりあえずね、ちょっと免許を忘れちゃったって言ってみる、
うん、
で免許だけでもし許してくれた場合には、
うん、
まあ、ある意味ラッキ
ー。点数が違うのか。
点数ね、ゼロなの。
あ、
点数抜かれないの、免許不携帯。
あ、罰金か。
罰金だけな
の。おお、
罰金はあるんですね。
そう、
どっち取るかだね。
お金で解決ができちゃう。
あ、
でじゃあ両方だなって言われた場合には、あ、すいません、ありましたありましたって出すんだって。
それはある意味博打やね。
博打ですね。演技力も必要ですね。
それはでも損はないでしょ。あったら別に最終的にあればそれは取られない、
うん、
そうだね、
うん、見つからないって最初言ってみるっていう。
あーはーは
ー、知り合いいます
よ。ここに閉まったはずなんだけどなー
って。そうそうそうそう。
ほうほうほうほう。なるほどね。
なるほど。
いうことでございまして。
はい。
知恵です ね、 ね、
知恵って言っちゃいけない、こういう悪いことしちゃいけないよっていう話ですよ。
そうだ、ね、
僕はそういう意味で言ってるんですよ。
いけない見本を田口さんの知り合いが、
そうそうそう
そうですね、
そういう人もいるから皆さんそういうことをしちゃいけませんっていう話を言いました。
はいはい、
そういうこと。
了解。
エンディングいきます。エンディングでございます。
はい、お疲れ様。
お疲れ様でございました。
い
たまにはね、
はい、
リスナーの方からいただいたお便りを読まないといけないかなと思うんですが、
お
う
お
う
お
う、ね、はい、酒井さん、そうですよね、読んだ方がいいですよね。
あ、はい、たまには
たまには必要ですよね。はい、じゃあ、元宮さん、
うん、
じゃあ先ほどお願いしてたあのメールをじゃあちょっと読んでみていただいてよろしいでしょうか。
あのメールですか。
はい、
はい、わかりましたよ。お便りいただきました。じゃじゃ丸さんからのお便りです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
そんなプロジェクトの番組楽しんで聞かせていただいています。メンバーの皆さんの頑張りに敬服しております。今回前回と気になった点がありましたので書き込みさせていただきました。それは最後の酒井さんの告知のところで、はい、拝聴していただけますという言葉がありますが、これは敬語の用法として間違っているのではということです。ご確認いただけたらと思います。はい、ではではといただきましたよ。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃじゃ丸さん、ありがとうございました。
じゃじゃ丸さん、ありがとうございました。
あのね、僕もね、実はね、先々週はそうでもない、先週の編集をしながら、
はい、
若干ちょっとうーんっては思ってはいたんですが、
はい、
まあ、酒井さんの話を聞きましょうか。
怖 これはね、あの、はい、間違ってますね。あのね、はい、間違ってますね。謙譲語ですね。
難しいね、
はい、難しいですね。丁寧語じゃなくて謙譲語です ね、
ただ正しくはあれかな、お聞きいただけますとかっていうのが、
う
ん、
でしょう、
はい、一番正しいのかな。
いや、もうなんかねえ、
日本語、日本語って難しいね。
難しいですね。
そこ拝聴していただきますと、俺らどんだけ偉いのよってなっちゃう。
はい、ね、学、ね、がないのが分かりますね。
あの、でもね、日本語は難しい。
失礼いたしました。
本当に日本語は難しいと思う。
うん、
うん、
全然わかんねえよ、バカに。
ね。
いやいや。
そうか、そうか。あ、でも、こういうご指摘いただけるとありがたいですね。
ね、ありがたいですね。
ただね、こういうご指摘はね、そんなにいらないですよ。
いやいや、あのね。
あのね、こういうのがね、どんどん来ると、僕に対しての指摘がいっぱい来ちゃうから。あのね、違うんだよ。僕ね、打たれ弱いんで。
まあまあ、誰だって操作。
ね。ということでね、基本ね、ポッドキャストやってる人たちみんなね、打たれ弱いですから。優しく言ってください。
いやいや、ね、ジャジャマルさんは優しく言ってく
れ、優しく、かなりね、ジャジャマルさんはね、優しく言ってくれてる。
やっぱり酒井さんだったからね。これあれだよ、なんだい、みんなたまに厳しいのとか来てもさ、うん、ちゃんと読んで心の中でがっくりしててね。
そうです、そうですよ。あの、今週いただいたお便りの中にもかなりきっつい言葉のやつもありますけど、
う
ん、
そうそうそうそう、
それもきちっとね、あの、みんなで、うん、なんかこんなに来たねって。
そうだね、
はい、
ちょっとみんなでガクッとへこんで、
そうそうそう、
まあいっかみたいな、
そうそうそう
そうそうそう、
いうことでございまして、まあこれを踏まえて、
踏まえて、
では酒井さん、いつもの告知の方よろしくお願いします。
そんなことないっしょでは、皆様からの励ましのお便りをお待ちしております。 E メールのアドレスは sonnai@0438.jp、 綴りの方は sonnai@0438.jp です。また、そんないプロジェクトではツイッターをやっております。ツイッターのアカウントは sonnaip、 綴りは sonnaip、 プロジェクトの p がついております。こちらのアカウントでは、そんないプロジェクトの配信情報などをつぶやいております。ツイッターをやっていて、まだそんないプロジェクトをフォローしてないよっていう方は、ぜひぜひフォローをお願いいたします。そして、そんないプロジェクトには公式ホームページがございます。ホームページの URL は、そんない .com、綴りの方は sonnai.com となっております。こちらのページからは、そんないプロジェクトの6番組すべてお聞きいただけます。またそれぞれの番組ページにはメールの投稿フォームがございますので、こちらからもメッセージお待ちしております。
はい、ありがとうございます。皆さん、よろしくお願いいたします。は
い、よろしくお願いいたします。
お願いします。
酒井さん、
はい、
アンパンマンのジャムおじさんと一緒にいる、うん、この名前は言えますか。
バタコさんとチーズです。
あ、さすがですね。
はい、
ということでございます。
なんだいそれは。
なんだそれ。
いやね、今週ちょっとね、それが出てこなかったんだよね。
なんでですか。
バタコさんが出て、なんだっけなと思って、アシスタント違うな、
アシスタント。
そういう時はエンディングを歌うんだよ。
エンディング、
あ、歌っちゃまずいんだ。歌っちゃまずいよ。バーって言っちゃった、
ね、はいはいはい、
バタバタさせるよ、バタコさんだよ。
あ、
走るよだよ。
あ、そっか。バタバタ走るよ。
あれ、みんな何アンパンマン見てんの。
見てないですけど。
なんでエンディング知ってんの今。
ええ、
いや、なんか知らんけど歌えるさ、
ね、え、
はい、だってあれ金曜日の夕方でしょやってんの。
いや、今やってるんですか。
やってんじゃないのかな。
そうなんだ、
うん、
なんか歌えるよ。
あ、そうなんだ、すごいね、みんなアンパンマン好きなんだね。
あ、あのね、こっちの方にアンパンマンミュージアムかなんかあるんですよ。その、
あ、柳瀬隆さんってそっちの方。
あ、違います。
そういうわけじゃないんだ。
アンパンマンミュージアムこっちもあるよ。
あ、違う、なんだっけ、
神奈川かなんか
に、ね、ある。あ、そうなんだ。
チェーン店か。
なんだ話がかぶってるぞ。
はい。
ということで、今週はこの辺で、また来週ということで、
はい、
お送りいたしましたのは竹内と
元宮と
酒井でした。
お疲れ様でした。
ーション。